ローマの信徒への手紙第3章の5節から8節を朗読したいと思います。しかし私たちの不義が神の義を明らかにするとしたら、それに対して何と言うべきでしょう。人間の論法に従って言いますが、怒りを発する神は正しくないのですか。決してそうではない。もしそうだとしたら、どうして神は世をお裁きになることができましょう。またもし私の偽りによって神の真実が一層明らかにされて神の栄光となるのであれば、なぜ私はなおも罪人として裁かれねばならないのでしょう。それにもしそうであれば、善が生じるために悪をしようとも言えるのではないでしょうか。私たちがこう主張していると抽象する人々がいますが、こういう者たちが罰を受けるのは当然です。まあ、先週の続きの部分なんですけれども、今日はまずこの中身にこうぐっと入っていく前にですね、少し前提の話をしたいと思うんですけれども、以前にも皆さんに紹介したしましたけれども、20世紀最大の神学者と言われたカール・バルトっていうですね、スイスの神学者がいました。彼がこのローマの信徒への手紙の公開書を書いていまして、これはまあ20世紀でね、神学界だけで思想界の中でその10冊を挙げろって言えばですね、必ずその1冊に挙げられるであろうとも言われているほど有名な、まあ、そういう、仲介書なんですけれども、公開書なんですけれども、そのバルトのローマ書の公開書の中で彼がですね、信仰とはどういうことかと、私たちが神様を信じるっていう時に、私たちの心の中でどういうことが起こっているか、まあ、どういう姿を、ね、が表されてくるかということを、示そうとしているんですね。そこでバルタはこう言うんですね。信仰とはですか、信仰とは停止すること、沈黙すること、そして礼拝することであるですか。信じること、それは私たちが停止する、立ち止まるということですね。そして沈黙すること、神を礼拝すること、この3つの行為であるってまず言ってるんですね。そしてこの3つの行為を語った後で、それに続けてすぐにそれを、まあ、ある意味こう総括するかのようにですね、知らないということであるって書いてるんですね。まあ、無知ってことですね。自分が神については知識が全くないということをはっきり認めるということ、それが信仰だっていう意味ですね。だから立ち止まってしまうんですよね。ああ全く知らないものだったんだってことに気づく、だから立ち止まってしまう、だから沈黙してしまうということですね。そして立ち止まり沈黙したところで、そこで新しく与えられた知識によって神を拝むようになる、それが信仰ということだと。信仰を持つときに私の心の中で起こっていることだということですね。このバルトはそういう信仰における心の動きを恵みの心理学っていう言い方で読んでるんです。面白いね、恵みの心理学。恵みってのはもちろんこれ神の恵みっていうことですけど、神の恵みの心理学だと。つまり神様の恵みに私たち人間が出会うときに、その恵みに動かされてね、私たちの心がある筋、一定の筋道を通って動き出すんだ、ね、そういう動きに至らしめられるんだ、それが信仰っていうものだっていうそういう心の動きがあるってことですよね。このバルトの言葉を用いれば、教会っていうのは、このね、私たちのこの教会っていうのはまさしくその神の恵みによって心を動かされた集団ということになりますよね。まあ、一般的に心理学ってね、大流行りですけど、心理学って何かって言えば人の心の動きとか、あるいはその心の動きから生まれる行動、それをある一定の筋道をたどって明らかにする学問ということができると思いますね。私たちクリスチャンも教会に集まっていろんな言葉を語ったり、いろんなさまざまな心の動きをこう実際体験するんですけれども、してるはずですよね、皆さんもね。私たちの心の動きっていうのは、その神様の恵みの力によって動かされてるんだ、それによって筋道をたどっているはずだってパウロは言うんですね。それが信仰っていうものなんだ、それが立ち止まるということ、 黙るということ、そして礼拝するということの3つの行為なんだ。これらの信仰の行為は実は自分は全く知っていなかったということをはっきり認めることによって起こることなんだって言ってるんですね。おそらくこのバルトが語っている信仰の定義って言ったらあれですけども、説明ですね、これを実際例としてこう当てはめてみるので一番ぴったりくるのがニコデモっていう人物じゃないかと思うんですね。ヨハネによる福音書の第3章にニコデモという人が出てきましたね。以前にやりました、皆さん覚えてるでしょうかね。このニコデモという人はバルトの言うその恵みの心理学の一つの一例としてね、見るのに良い例じゃないかと思うんですね。ニコデモという人は当時のユダヤ社会の、宗教的あるいは政治的なリーダーでした、議員でもあったということですね。その彼があるよう教えを請うためにイエス様のもとを訪ねた。その時、おそらくニコデモはですね、イエス様に会ったらこんなことを言おう、あんなことを言おうといろいろこう前もって考えながら来たと思うんですね。そうですよね。親しい友達に会うんだったら別に何の準備もなくさっと会えますけどね。例えば上司に会うとかね、なんか学校の校長先生に会うとかね、そういう人に会うとなればやっぱり会ったらまずね、会う前に服装どうしようかとかね、どういうことを尋ねようかとかですね、こう言われたら何て答えようかとか、当然準備するのが普通なんだろうと思う。ニコデモもこの時、その時本当に有名になりつつあったイエスというね、その人ところに行って教えを請おうとしたわけですから、こんなことを聞いてみよう、あんなことを聞いてみようといろいろこう思い描きながら考えながら出たイエス様の前に来たんだと思うんですね。ところがおそらく全く彼が思いもよらない対話の中に引きずり込まれてしまった。それは実はイエス様のこの言葉なんですね。今日の修法のところにヨハネの3章の3節、イエスは答えて言われた。はっきり言っておく、人は新たに生まれなければ神の国を見ることができない。このイエス様の言葉を聞いてニコデモはね、まずね、頭の一層でしょうから、自分はその新しく生まれたものとは言えないのだろうなって察したと思うんですね、あなたはまだ生まれてないねってね、言われてるんだろうなって察したに違いない。そこでニコデモはイエスにこう答えました。4節、ニコデモは言った。年を取った者がどうして生まれることができましょう。もう一度母親の体内に入って生まれることができるでしょうか。さあ皆さん、このニコデモの言葉を聞いてどう思いますか。どうでしょう。多分多くの人はその通り、なるほどその通りだよなってね読むところだと思うんですね。でもちょっと落ち着いて考えてみると、このニコデモの言葉は一見筋は通っているようなんですけど、実はおかしな言葉なんです。どこがおかしいか分かりますか皆さん。ニコデモはここで年を取った者がって言ってますけど、考えてみれば別にそんなことは年を取らなくたって同じなんです。人間というのは一度生まれたら再び母親の胎に戻ることはできないわけで、例えば昨日生まれたばかりの赤ちゃんだって二度と母親の胎内から生まれ直すことはできないわけですよね。だから年寄りであるとか若いってこと関係ないってことですね。ちょっと考えれば分かりきったようなことなんですが、でもニコデモはそういうことをイエス様に向かって言った。さあなぜこんなことを頭の良いはずのニコデモがイエス様に言ったんだろうか。この辺が心理学なんです分かりますか皆さん。なぜだと思いますか。なんでこんなことを、ある意味とっさにこう言い返したって感じだと思うんですけどね、なぜ言ったんだと思いますか。ニコデモはまさにそうですよね。容易にできないことを主張したかったんですよね。自分にとてもそれできませんよって言いたかった。つまりニコデモは言い訳をしようとしたっていうことなんですよね。取り繕ったってことですよね。そんなことできませんよ、私はそんなことできませんよという思いがとっさに理屈にもならない言葉で自分を取り繕おうとした つまり自分がなぜ新しく生まれたものとならないのかということの言い訳ですね。でイエス様はすぐにそれに対してこう言われました。誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできないって書いてますよね、うん、これは分かりやすく言えば、イエス様を信じて洗礼を受けてね、そして聖霊を受けること、それによって新しく生まれ神の国に入ることができるんだよ、救われるんだよってことですよね、うん、そのことをイエス様は改めてこのニコデモに語ったということなんですけれども、ここが肝心なことなんですけど、その救いに至るためには誰もが自分の言い訳を捨てなければならないということなんです。わかりますか？言い訳をしているうちは決してそこに至ることはないということなんです。これはさっきのバルトの言葉を借りれば、ここに至るまでに誰もが一度立ち止まり沈黙しなければならない時があるということです。そうやって初めて神様を礼拝することができるものと作り変えられるんだよってことなんですね。立ち止まるということ、黙るという経験なくして新しい信仰の告白は生まれてこないってことですね。これみんな実はどっかで確認してるはずなんです。それはね、ニコデモを見るとこのイエス様との対話をね、こうずっと、まあ、詳しくはちょっと見てないですけどね、全部3章もう一回後で見てもらうと分かるんですけど、この場所でニコデモはずっと喋ってるんですね。イエス様が言う、問いかける、またイエス様が言う、問いかけるってね、最後にイエス様、あなたはこの国の指導者なのにこんなことも分かってないのってね、そこまで言われるっていうような、そういう、まあ、ある意味こう、イエス様のもとに教えを請いに来たんだけど、イエス様からびっくりするようなことを問いかけられてドギマギしながら終わっちゃったみたいな、そういう印象のある会話なんですよね。でこの後ニコデモがどうなったかってことに関してはここには書いてないんです。どこにも書いてないんです、ある意味ではね、うん、でもとにかくここではニコデモは喋り続けている。新しく生まれるためにはニコデモも必ずどこかで立ち止まって黙らなきゃならないんですけど、残念ですけどもこの後のニコデモの、そのがどう生きたかということに関しては聖書はほとんど書いてない。ただね、同じこのヨハネの福音書を後ろ見ると2箇所にニコデモが登場するんですね。その一つはヨハネの福音書の第7章なんですけど、ユダヤ人の指導者たちがイエス様を捕らえようと躍起になっていた時に、まあ、ニコデモその指導者の一人ですからね、その躍起になっているグループの中にいたんですが、ニコデモだけはいやいやちょっと待ってくれと、正しい手続きを経てちゃんと本人を呼び出して事情を確認してからでなければ裁判するようなこと、審判を下すようなことはできないじゃないかってね、こう、まあ、仲間をちょっとこう諭すようなそういうことを言って、まあ、イエス様を擁護する意見を述べてるんですね。さらにもう一箇所、これが最後ですけど、皆さん知ってますか、覚えてますか、はい、どこでした。そうですよね、イエス様は十字架に、もうとうとう十字架にかけられて殺されてしまった、その時にニコデモはイエス様の遺体を、まあ、ヨハネっていう人が引き取って、アリマタヤのヨハネっていう、ね、議員が、これも議員の一人ですけど、許可を得て引き取ったところにニコデモやってきて、丁重にイエス様を、まあ、葬ったっていう、それが、ヨハネによる福音書の19章に書かれている、これがニコデモについての全てなんですね、聖書に記されている。ここにあったかな、16世紀の半ば頃、ミケランジェロっていう人、皆さん聞いたことありますけど、彼が作った彫刻、特に彫刻家でいろいろ作りましたけど、ピエタっていう、イエス様が十字架につけられたイエス様を、まあ、みんなが傷んでこう、ね、イエスマリア様とかがね傷んでこう抱きかかえたりする、そういう彫刻をピエタっていうんですけど、まあ、悲哀っていう意味として捉えるのが一番いいなんてことも、ね、言われてますけど、そのピエタ像、ミケランジェロって4つ作ってるんですね。そのうちの1つ、これはフィレンツェのピエタっていうんだそうですけど、こういう像を作ってるんです。こうパッと見ただけで すぐ、ね、こう印象深くこう入ってくるピエタじゃないかなと思うんですが、真ん中に、ね、こう足がもうこうくの字に曲がってしまってますけど、亡くなったイエス様ですね。で左側でイエス様を支えているのがマグダラのマリア、 右側の後ろの方にいるのがイエス様のお母さんの母マリア、そしてイエス様をこう背後でしっかり抱きかかえるようにして支えているのがニコデモの姿だと言いますね。たとえ死んだとはいえ、イエス様の遺体を引き取って丁重に葬るってことは、自分がイエス様の味方だ、仲間だっていうことを公にすることだったわけですよね。でもニコデモはこの時躊躇なくすぐに、これ十字架にかかられた直後ですからね、イエス様の遺体を引き取ってそして丁重に葬った、まあこういう場面があったのかどうか、これは彫刻家が、ね、想像して作ったものですけども、でもこれはそれをよく象徴している彫刻なんだろうと思いますよね。ニコデモはこの時十字架にかけられて死んだイエス様をしっかりと受け止めている、そうですね。そしてニコデモ、そのお母さんをもしっかりとこう受け止めている、もう何も喋ることはない、ただ黙ってこうしていたんだろうと思いますよね。ここにイエス様が言った水と霊によって新しく生まれたニコデモの姿が描かれていると。主の前に沈黙し立ち止まり、人間の言い訳のすべてを捨てて、ただイエス様を信じて、イエス様を受け入れて、イエス様を拝む、そういう信仰の世界、信仰の歩みの中に生き始めたニコデモの姿がここにあるということができるように思うんですね。さあ、実はここまでが今日の前置きの部分でだいぶ長いですけど、改めてここでですね、今日の聖書の箇所に目を留めてみたいと思うんですね。今日の箇所、これは先週の内容に続いている部分なんですけど、前の第2章でパウロはユダヤ人たちが陥っていた罪を鋭く糾弾しましたよね。で、この第3章ではその糾弾に対すの言葉に対する今度はユダヤ人の側からの反論と、まあ、その反論に対する答えが記されている。もちろん、全部パウロ自身が全部ね、それを書いているところですけども、パウロとしては伝道者だったわけです。伝道者毎日もう説教したわけですよね。いろんな世界の各地に行ってね。で、伝道者や説教者たちが伝道しながらすぐに聞かされる問いかけってどういうものかっていうと、それぞれ自分が信仰を持つことができないのはなぜかっていう、そういう言葉なんですね、なんでそんなこと信じられるのかっていうね、率直な疑問をぶつける人もいっぱいいたと思うんですけれども、もちろんその中にはね、謙遜にそのパウロの語る言葉に耳を傾けようという姿勢からの問いかけもあったんだと思いますが、でもおそらく多くはむしろ自分自身が信じない不信仰というね、それを正当化しようとする言葉が多くあったんじゃないかと思いますね。多くはそういう言葉だったんだろうと思うんですね。つまり不信仰には不信仰なりの理屈があるわけです。そうですよね。パウロはそういう理屈に取り囲まれながら、なんとかして分かってもらおうと苦しみながら戦ってきた伝道者であった。だからこういうこのロマ書のこの箇所に書かれてあるのも、そういう数あるいろんな質問の中からのいくつかを取り上げてね、パウロはそれに自ら答えているっていうところですよね。先週学んだ第3章の一節の言葉もそういう論争の一つということができますし、今日読んだこの箇所5節以下にもそういう戦いというか論争の姿が記されているわけで、今日の説教には5節の言葉を用いてですね、説教台が、人間の論法を捨ててっていうね、説教のタイトルをつけましたけど、ある一人の神学者がこの人間の論法、5節に書いてあるね、この人間の論法のことをズバリヘリクスって言ってるんですね。こっちの方がピンとくる感じがしますね。でもパウロはそういうね、言い方、そういう表現しか使ってないんですが、人間の論法って要するに一言で言えばヘリクスなんだと。それは人間のレベルの言葉、人間の知恵のレベルの言葉、神には到底届かないところでの言葉、そういう言葉でしかないんだ。最近ここもう本当に日本中で話題になってますから、皆さんも、見聞きしていることが多いんじゃないかと思いますが、国会が今熱いですよね。本当に重要な法案についてやってますけど、たまに見ることはあるんですけど、じっくり見るというのはほとんどないんですが、今回は時間が何回か見ました。あ、この人は聞いてみたいなっていうのね。つくづく でも毎回これ今回もそうだしいつもそうなんですけど、国会議員には自分には絶対なれないなと、まあなれこないんですけどね。その一つはああいう議論を交わすことが仕事だとしたらとても自分はいられない。議論してるようなんですけど何時間もかけてよく聞いてると全然噛み合ってないんですよね。全く相手の話を聞いてはいるんですけど答えてないんです。お互い様っていう部分があってね、呆れ返るほどですけども、あ、政治ってこうやって結局力の論理で押し切っていった方が勝ちなんだって、まあ、そういうことを改めてこう思わされますね。でもこれはよくよく考えてみれば政治の世界だけではなくて私たちの日常の本当に家族や友人や同僚やそういう人と人との関わりの中にもそのことの強弱はあるにしてもね、本質的には同じようなこと、そういうことが行われてしまっているということができるんじゃないだろうか。つまり人間の論理ですね、へりくつ、これをお互いに、言い合って終わってしまうということがあるんじゃないだろうかということを考えさせられましたね。でこのへりくつというのは単なる理屈じゃないんですね。8節には私たちがこう主張していると中傷する人々がいますって書いてあるでしょ。中傷する、軽蔑する、バカにする、あざけるってことですよね。このへりくつ、人間の論法は、単なる理屈じゃなくて中傷の言葉でもあると、あなた方の言ってることはと言って軽蔑する思いが含まれている言葉だってことですね。パウロはそういう軽蔑の言葉を世界中至るところで伝道しながら受けていたってことですよね。先ほども言いましたが、ここでパウロが引用しているのは、取り上げている問いっていうのはおそらくパウロがいつも聞かされている典型的な問いかけのいくつかをこう取り上げているんだろうと思うんですが、5節にはこういう言葉がありますね。しかし私たちの不義が神の義を明らかにするとしたら、ちょっと飛んで、怒りを発する神は正しくないのですか。これ皆さんどういう意味か分かりますか。大丈夫ですか。私たちの罪、人間の不義があるからこそ神の義が現れてくるんじゃないかと、比較対象でね、人間はものを見るから、神様の義、正しさっていうのが現れるには、それと反対の人間の罪がはっきりと表される必要があるんだと。人間の罪があるから神の義がはっきりしてくるんだ。じゃあなんで神は人間のその罪を裁くことができるのかっていう論理になっちゃう。一見これどうですか、皆さん。理屈が取っているように思うところですけど、誰が聞いてもへりくつだってことは分かるんですけど、じゃあどうやってそれを説明するかですよね。難しいですよね、こういうのね。意外にそんなのへりくつだよって言ってしまえばいいんですけど、じゃあなぜかちゃんと説明してくださいって言われると、ちゃんと言葉を尽くしてそれを説明するって意外に難しいんじゃないかと。まあ、パウロはでもここでそのへりくつのような言葉をちゃんと受け止めてね、それに答えようとしてるんですよね。5節の他には7節と8節にももう一つこういう言葉が記されてますね。またもし私の偽りによって神の真実が一層明らかにされて神の栄光となるのであれば、なぜ私はなおも罪人として裁かれればならないのでしょう。それにもしそうであれば、善が生じるために悪をしようとも言えるのではないでしょうか。私たちがこう主張していると中傷する人々がいます。ここ分かりますか、皆さん。どういうことが言われていたか、ね。まあ、さっきのと似てますけど、人間の罪、不義っていうものがあることで、神様がそのここで本当に言われていることは、実際に神様がなさることは、人間が罪を犯す、不義を犯す、その時に神様は人間を愛してくださいますから、その不義の人間を放っておかないわけで、神様が来てくださってそこで神の御業を起こしてその人間を救うという、ね、神様のご栄光の御業を表してくださるわけです。その人間の罪が深ければ深いほど神様の恵みもなおさら深くなって、その人間を救い出してください。そこに神の栄光が表されるということですよね。こういうことなんですけど、でもそうは受け取らないわけです。人間が不義を犯したおかげで 神様の栄光が表されてるんじゃないだろうか。だとしたらなんで神様は人間の不義を裁くことができるんだろうか。できないじゃないか。いやむしろね、人間の不義を評価するべきじゃないだろうかっていう、そういう理屈を通そうとしてしまうのが人間だってことですよね。まあここでこうやって話してると花から理屈って分かっているようなつもりでいますから、私たちはそんなにね驚かないのかもしれませんが、実際に誰かとの会話の中でそう言われたときにちゃんときちんと論破することができるか、答えることができるかってなると結構こういうのって難しい、へりくつってね結構難しい、めんどくさいです確かにね。しかもここではそういうへりくつをパウロたちが教えてるという人たちがいたと。パウロたちの教えを聞いて、あ、それって結局こういうことじゃないって、お前らこんなことを教えてんのかってことですよね。そういう言い方でパウロたちの伝道の働きを、攻撃する人たちがいたっていうことなんですね。なんでそんなことが言われたかっていうと、まあもう分かったと思うんですけど、もう一つこのロマ書の5章から6章にかけてね、全くこれと同じ議論が記されてるんですね。それを見るともっと分かります。5章の20節でパウロはこう言ってます。しかし罪が増したところには恵みは一層満ち溢れましたって書いてますね。これ分かりますか。罪が増したところには恵みが一層増し加わった、そうやって神様は罪深い人間を救おうとされたっていう意味なんですけど、罪が増したところに恵みも増すんだとしたら、もっともっと恵みが増すようにどんどん罪を犯そうじゃないかっていうようなことをお前ら教えてんのかってへりくつを言う人たちがいたってことなんですね。こういうへりくつに対してパウロは断固としてこう答えています。この6章の2節、決してそうではない、罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪の中に生きることができるでしょう。これ皆さん分かりますか。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪の中に生きることができるでしょう。さらに続いてますね、それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスに結ばれるために洗礼を受けた私たちが皆、またその死に預かるために洗礼を受けたことを。私たちは洗礼によってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが道の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなんです。洗礼を受けてキリストと共に一旦死んで、そうですね、そして蘇った永遠の命の中に、そういうこれそのことは実は決定的なことなんだよ。目に見える形の、ね、単なる形式じゃなくて、儀式じゃなくて、霊的な世界で決定的に死んでいたものが生き返った、蘇ったっていうね、そういうことが起こった決定的なことなんだよとパウロは言ってるんですね。その決定的なことが起こったその中で、もしあなた方がね、じゃあどんどん罪を犯した方がいいんじゃない、罪にとどまった方がいいんじゃないかって平気で本気で言うとすれば、それはあなた方が実は生まれ変わっていないっていうことの証拠かもしれない。まあ、そう言ってもいいかもしれませんね。つまりここにはね、罪に対する痛みがないんですよね。自分が罪を犯したことで当然自分も痛みますけど、その自分の痛みだけじゃない、自分が罪を犯したことでどれほど人々を傷つけているか、自分が罪を犯したことでどれほどイエス様の神様の父なる神様の御心を痛めているかっていう、その痛みっていうものが全く感じられない、それは分かってない、そこが分かんないと平気でこういうへりくつを言うようになっちゃう。でもこれは人事じゃないなっていう気もしますね。どこかで私たちはこういうへりくつを神に向かってね、もう堂々と言わないまでも心の中でブツブツと言ってしまうことがもしかしたらあるのじゃないだろうかと思いますね。竹野正一という牧師がおりました。亡くなっている方ですけど、この牧師がある葬儀の席で一人の人と出会ったって話を、その公開書の中に書いてるんですね。 その一人の人は竹森牧師にそこでこんな話をした。彼は以前教会行ってたようですけど、今は行ってない、全く離れちゃったっていう人らしいんですが、こんな話をした。それはイエス様は弟子の一人であったイスカリオテのユダの裏切りによって十字架につけられることになりましたよね。この裏切りがあったからイエス様は十字架につけられたわけだけど、でも考えてみればそれがあったからこそ私たちにとっては救われる道が開かれた。じゃあユダの罪って誰も責めることできないじゃないだろうか。ね、褒められることすれ、褒められこそすれ、責めることなんか誰もできないんじゃないだろうかってね。そういろいろ考えてたらわからなくなってしまって信仰を捨てちゃったっていうそういう話をこの竹森牧師にしたっていうんですね。竹森牧師はその言葉をこう引用してこう書いてるんですね。このような人は信仰の第一歩から見当違いをしているのであります。その人の同情にもかかわらずユダ自身が申し訳なさに首をくくって死んだことを忘れているのであります。こういう人よりはユダの方がまだよほど信仰的であったと言えましょう。すごい厳しい言葉ですけどね、ちょっとドキッとしますよね。皆さん考えたことないですか？言われたことないですか？僕あるんですよね。ユダがいたからイエス様十字架にかかったんで、そのおかげで私たちが救われたんだとしたら誰がユダを罰することができるか。ユダかわいそうじゃないかっていう人なんですよね。一見なんかでも同情、ユダに同情してなんかそれが正しいかのようにね、思ってしまう危険があるんですけど、そういう言葉に私たちはどう反論しますかっていうことなんですよね。でもこの竹野牧師ははっきりね、こういう人よりはユダの方がまだよほど信仰的であったってはっきり言ってますよね。人間はユダにも劣る理屈を持って自分の不信仰を正当化する。これ正当化なんです。自分が教会から離れた、その本当のところの原因がどこにあったかって分かんないですよね。分かんないっていうか、この人は本当にユダのそのことで分かんなくなって出たのかどうか分からないってことでしょうね。でも自分の不信仰を正当化しなくては人間は生きていけないんです。しょうがないじゃないかとかね、みんなやってるじゃないかとかね、何かとにかく理由を見つけて自分の不信仰を正当化する。正当化してどうするのかっていうと、不義の中に生き続けるわけです。罪の中に立ち続けるわけです。罪を正当化しようとしているってことです。罪が神の義を表すから、その罪を裁く神は間違ってるこれがへりくつであるってことは感覚的に分かっちゃうんですけど、でも私たちは実にしばしばこういうへりくつを持って実は自分を正当化してしまう、そういうことがあるんじゃないだろうか。先ほどの竹野森牧師とは別の牧師ですけれども、一人の牧師が自分の学生時代の友人のこう悲しい思い出をある本の中に語っていました。この牧師は若い頃ですね、まだ牧師になる前、学生の頃ですけど、親鸞の教えに非常に親鸞の教えを最もよく伝えていると言われている唯円という人の書いた「歎異抄」っていうね、本をよく読んだんだそうです。知ってますか、「歎異抄」？若い人たちに聞いたことある？ある、ないっていう人もいますね。知ってる？聞いたことある？あんまりない。ないね。仏教のもちろん教えですけど、親鸞の教えで、この「歎異抄」の中で一番有名な言葉は、善人なおもて往生を研ぐ、まして悪人親っていう、聞いても分かんないような言葉かもしれませんけど、善人が救われるとしたらまして悪人が救われるのは当然だって言った人なんです。すごいでしょ。良いことして一生懸命真面目に生きた人が救われるんだとしたら、ましてっていうか、悪人が救われるのは当然だ、それなら善人であることの方が損だって考える人が出てきてもおかしくないですよね。ね、悪人の方が、悪に徹した方が仏に近くなると、慈悲に近くなるっていうことですからね。この牧師も若い頃には まあ、こういうことを一生懸命読みながら、クリスチャンではあったそうですけども、中学生の時からね、でもそういう友人たちと学校でよく議論を交わしたそうなんですね。その友人たちの一人の中の一人に東北から出てきた友人がいたと。この人はクリスチャンじゃなかったんですけど、一緒にアウグスティヌスなどの本を読んだと、うん、まあ、昔のやっぱり学生ってすごいですね、こういうものを読むってことですからね、そういう本を一緒に読んでくれた友人だった。ただ彼はこの牧師にね、牧師になった人にこう言ったそうです。親鸞も悪人の方が往生すると言っている。アウグスティヌスは若い時に道楽の限りを尽くしておいて、やがて改心したという、改心したんですよ。これ実際アウグスティヌスの、物語なんですけど、これはずるいと散々道楽をしておいて、いい思いをしておいて改心するなんていうのはずるい。自分はまだ道楽の味も知らない。その道楽をしてからアウグスティヌスの境地を知るなら知りたいっていつも言っていたって言うんですね。そしてお前のようにね、若いうちから教会行ってね、道楽も知らずに生きてるのはかわいそうなやつだってね、なんかいつも哀れんでいたって言うんですが、しかし悲しいことにこの人は、その学校の周辺には当時いくつもの飲み屋があったそうですけど、ある一軒の飲み屋のおかみさんと同棲生活に入って、最終的には自殺してしまったって言うんです。そしてこの牧師はこう書いています。私はその友人を自分がついに福音に導くことができなかった人の一人として忘れることができない。彼の論理に勝つことができなかった自分の幼さを今も悔やんでおります。牧師になったような人ですからね、こういう思い出は一生消えない。まあ、牧師じゃなくたってそうなんでしょうけどね。若い頃はまあ、冗談半分にそういう議論を交わし合っていた。でも実際大きな人生のこう分かれ道を、それによって分かれ道になってしまったわけですよね。人間の論理、神の言葉に全く耳を傾けようとしない理屈の結末はまさに悲劇です。それが人間の論理の限界であって現実だっていうことを、私たちは改めてこのロマ書から確認しておきたいんですね。私たちは人間の論理、人間のへ理屈を素直に捨て去って、神の御言葉、神の恵みに立ち返らなければなりません。そこにこそ真の平安と喜び、本当の自由と生きる力が湧いてくる。そういう福音の素晴らしさをですね、はっきりと心に留めて生きるものである。さあ今日はこのロマ書の3章の、頭の部分の後半からですね、一緒に学ばせていただきました。ちょっと一言祈って、また今日も、分かれて祈りましょうか。お祈りします。青ぎねが湧くは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように。我らの救い主、主イエスキリストの御名によって祝福します。アーメン。アーメン。